はい、次はですね、
はい、
大阪は梅田にあるマニアックなレコード専門店ロックスタックレコーズおすすめのバンドコーナーです。
イエーイ。
はい、今日もですね、
はい、
マニアックなね音源を紹介していただける松尾さんにお電話つながってますんで呼びたいと思います。
はい、
松尾さん、
もしもし、こんばんは。
こんばんは。
今日もお世話になります。
あ、お世話になります。
どうも。どうでしょうか、大阪の方もうだいぶ冷え込みきついですか。
うんうん、そうですね。うん。いよいよちょっとあの、上着を着ないと寒いかなっていう感じですけど。
ですよね。
うん。ただね、あの、まだ店の中の方はね、
はい、
あの、冷房をかけてます。
え？
自分が暑いの嫌いっていうのもあるんですけど、なんかね、あの、ちょっと持論的なとこもあるんですけどね、あの、こういう、あの、物販の小物を売るお店って、あの、もやっと生暖かいよりも、
わかります、わかります。
うん、涼しいぐらいの方がね、あのお客さんの、はいはい、うん、頭がシャキッとしていいかなと思ったり
するので、あの音もシャキッとしそうですしね、あの店内で鳴ってる音もですね、やっぱあのメタルですから、そうそう、雰囲気大事ですから、
ね、ありがとうございます。
はい、じゃあですね、はい、今日はですね、どんな音源紹介していただけますんでしょうか。
はい、はい、ね、今日はね、また2バンド分の音源用意したんですけども、
はい、
実は、今回の、2曲に関しては、
はい、
あの1つの、CD の曲をあの2曲選んでますんで。
おそうなんですか。
はい、はい、
う
ん、あのね、ちょっと詳細説明させていただきたいんですけども、うちの、 あのロックスタックレコーズと、
はい、
あと海外の、フィリピンだとか、
はい、
あとポルトガルかな、とか、あとその辺の4レーベルが、
はいはい、
共同して、リリースしたあのスプリット CD っていうのが
ありまして。スプリット CD ですね。はいはいはい、
そうなんですよ。それで、もうね、あの海外 の、 あの共同リリース先の方ではちょっと出回ったりもしてたんですけど、あのやっとあのうちの分が届きまして。
あ、そうなんですか。
はい、
おお、それはそれは、
あの、その宣伝、
はい、
その宣伝も兼ねて、
はい、
あのそのスプリットで収録されているあのリバウンドの音源をっていう感じで。
あ、分かりました。
はい、ですね、
うん、楽しみですね、はい、これもね、
うんうんうん、
あ、ありがとうございます。
はいはい、じゃあですね、このスプリットの中からまずね、はい、あの1曲目の、ね、バンドのご紹介よろしくお願いします。
わかりました。はい、それでね、ちょっとね、あの面白い曲がいいかなと思ってあの、はいはい、今日はチョイスしましたんで、あの各バンドの音源ともあのカバー曲になってるんですけども、
はいはい
はい、それ、まず1曲目の方ですね、
はい、
ザナドゥっていうシンガポールのバンドで、
ザナドゥ、はい、
はい、このバンドがですね、2010年 の、 あのハイラックスのが来日した時に、はい、竹内さんにもあの東京でお世話になりましたけども、
はいはい、そうですね、うん、一緒に対バンさせてもらって、
はい、はい、うん、あのその時 の、 あの大阪のライブで、サポートっていう形で来日したり、あと、はい、東京の方でもね、何度か来日したこともあるバンドなんですけど、それでそのザナドゥですね、
はい、
その方から、の4曲収録されてるんですけども、1曲がね、またこれもちょっとあの縁のあるバンドなんですけども、
あ、
アビゲイルのカバーを1曲やってまして、
はい、おお、はい、それはすごい、
うん、はい、その曲を1曲ちょっとチョイスしてますんで。
あ、わかりました、はい、じゃあですね、はい、ね、早速ね、
うん、
曲の方を聴かせていただきましょうか。
はい、ザナドゥの収録曲の方から、ウォーシクシクシク。
Don't defeat me.
ございます。
うん、はい、ありがとうございます。ほんで、あのね、
いいですよね、
まあ、ハイラックスのサポートで来日した当時とかは、ええ、ちょっとポンコツっぽい感じのかなり、
はいはい、
受けたんですけども、このスプリットのリリースで録音された、音源を聴いてると、すごい、演奏もしっかりしてて、
そうそうそう。
うん、そうですよね。
はい。バンド自身の力量がずっと上がってきてるなっていうのが感じられる。
なるほど、なるほど。
はい。それで、そのスプリットのタイトル自身が、はい、スラッシング・イン・ジ・イーストっていうタイトルでして、はい。ジャケットとかも、普段は、ファストキルさんの方のね、ジャケットのイラストとか、あと、企画されてるライブのフライヤーのイラストとかを担当されてる方がイラスト描いてくれてまして、うん。すごい、どういうのかな、
うん、
スラッシュな出来になってます。
なるほど、なるほど。
はい。
これはあれですか、南極入りで音源が入ってるんですかね。
はい、そうですね。はい。これはザナドゥーと、はい、ファストキルの、はい、2バンドを収録してて、で各バンド4曲ずつですね。
ほうほうほう。
はい。なるほど。それで、計8曲っていう形で。
なるほど。
はい、
ということは、他のザナドゥーとファストキルの他の今日かけた以外の曲はやっぱりオリジナルということで。
うん、そうですね。はい。他の曲はオリジナルの曲をやってる形になってるんですけども。
はいはい。
これは面白い内容ですね、
うん、
本当に。
うん、まあ、ちょっと割とスラッシャーの間では知られたバンドでもあるんで。
はいはい。
うん、ちょっと趣向の変わったカバー曲でもどうかなと思ってきよう。
ね、
うんうんうん、はいはい。ですけどね。
なるほど、なるほど。
一応ね、はい、日本の、配給の方は、うちの方が、ちょっと独占っていう形で、やらせてもらってるんで、はい。
なるほど。
でも、はい、もう、はい、今現在、絶賛発売中ですんで。
じゃあもう、ぜひともね、
ぜひともですね、ロ
ックスタックさんにね、はい、うん、はい、アクセスして、スラッシュメタルファンは、
うん、
うん、
ロックスタックから購入を。
そうそうそう、は
い、
うん。今日はありがとうございました。
はい、あ、いえ、こちらこそ、いつもありがとうございます。はい、
またね、次回もよろしくお願いします。
わかりました。はい、こちらこそお願いします。
すみません、ありがとうございました。
はい、はい、どうです。失礼します。はい、
失礼します。
どうも。
Your daily dose of Satan。
はい、ご飯です。
はい。
じゃあ、後半の第一発目は、
うん、マウンテンというグループですね。
山ですね。
山。
う
ん、
川と続かない。マウンテンっていうグループの、まあ、クライミングっていうアルバムの中からですけど、はい、
うん、
これはプロデューサーとベースがまあ一緒で、
はいはい、
フェリックス・パパラルディっていう人がやってまして、
うん、
ちょっとマニアックに言うと、
うん、
クリームのプロデューサーでもあったと、
うん、クリームってエリック・クラプトンの、
そうそうそう、3人組のね、
うん
うん、でそこでたまにキーボード弾いて参加もしてたりするんで、でそれがまあこのギターのレスリー・ウェストっていうデブッチョのギタリストのソロアルバムを作ったら良かったんで、
うん、
自分も入っちゃってバンドにしましょうっつって、
なるほど、自分も参加しちゃったと、
そう、もう我慢できずにね、
なるほど。
でマウンテンっていう、まあ、どういう意味か、はい、まあ、そのレスリー・ウェストの巨漢を見て巨体を見て、
うん、
山のようだと思ってたのかもしれないんで、
なるほど、なるほど、
うん、
なんですかね、企画バンド的な感じなんですか、
うん、そのレスリー・ウェストっていうギタリストのソロアルバムを作ろう、うん、中の始まりで、うん、1枚目はその雰囲気で作ってたらしい、で2枚目になったらマウンテンという名前を付けて、うん、
はいはい、
まあ、バンド活動にしてしまったと、
うん、なるほど、なるほど、
うん、なるほど。
じゃあ今日はマウンテンの中から何を、
2作目にあたるそのグループになったばっかりのクライミングっていうアルバムですけど、その中からミシシッピークイーン、
Mississippi Queen, she taught me everything.
なるほど、うんうん、なんか僕の中で一番今、うん、ハードで、うん、なんかロックンロールというか、うん、すごいそういう感じが伝わってきましたね。
まあ、あのだいぶこの曲自体初期の1970年に入ったばっかの時の作りなんで、でそういうロックンロールがちょっと見え隠れしてる、まあ、ボーカルもね、
うん、そうそう、ボーカルのスタイルとかもすごいなんか僕のイメージの中にあるロック、うんうん、とすごいぴったり合うような感じで、うんうんうん、
なんか不良なおじさんが歌ってますって感じでどっちかっていうとそうでしょ、
まあ、若くはないね。
でも曲は素晴らしいですよね、
うんうんうん、よくできてるし、やっぱりうまい
うまいっすね、
上手ですね。
それとイギリスのバンドと比べて今記憶短かったと思うんだけど、うん、もうコンパクトにギュッとこう、
はいはい、
コマーシャルじゃないけど、うん、使えるようにして作ってあるなと思う、うん、
一発でこう、うん、頭に残るリフっていう、うん、そういうのがすごい特徴的に出てきてて、う
ん、やっぱりこれラジオを意識してるんでしょうかね、うん、
これはね今の2分30秒しかないね、ものすごく短い、ね、だからローテーションでこう FM なんかで ね、かかるように、うん
です
ね、そういう感じでシングルカットのために作った感じはする ね、う
ん、ね
なるほど、うん、
ラジオでね、うん、火がついて一気に人気バンドになるバンドって多かったんですよ。
今で言う YouTube みたいなものですかね、
まあ、それに近いですよね、
うん、アメリカなんかは国土の面積がでかすぎて、うん、テレビ局がこう地方地方にあってそこしかの、うん、流行ったものしか取り上げないね、全国土には、
う
ん、広がらないよね、日本みたいに。だからラジオだとどこにいても聞こえると、うん、聞けるからそれが、まあ、メインになってた、
うん、まあ、そのラジオに取り上げられるか取り上げられないかで、
う
ん、道が決まっちゃうと、
うん、
はあ、
うん、ですね。70年代特にそうですよね、うん、
もうその頃は何もなくてもう FM とかラジオだけが命 で、
ね、
どうやって知らしめるか、うん、たらもうそれに命かけてる、う
ん、でも逆にテレビじゃなくて、うん、テレビだとほらやっぱ映像でも 、うん、見れちゃうけど、ラジオだと音だけじゃないですか、
う
ん、それなんかそういう純粋でいい感じ
がする
んです
よね。ラジオだと、う
ん、イメージなしで、
うん、
音として純粋に聞こえるわね、
ですよね、
うん、それってすごいいいっていうか、
そうそう、自分たちの時代もラジオでしたねやっぱりね、うんう
ん、だってそんなフィルムっていうかテレビでは映ってないし、うん、雑誌見ても写真が一枚あるだけでそれでイメージ膨らまして、このバンドはこんなことするんだろうなみたいなことを思って
どんだけその何、うん、イメージを膨らましてライブを想像したか、
多分かっこいいんだろうな、
そうそうそうだからぶっちゃけ誰も見たことないですよ、動いてる映像は。後にね、ね、ヤングミュージックショーとか、
うんうん、出てきて、そういう
NHK で放送されたのを見て、
うんうんうん、あ、こんなんだ、
そうそうそうそう、
音だけ、音とジャケットだけ見て、うん、写真見て、もう膨らましてた、うん、もう中学高校の時。
なるほど、面白い時代だったんですね。
イマジネーション爆発する時代、うんうん、なるほど。じゃあですね、
はい、
次のバンドは、
次はモントローズっていうバンドですね。
モントローズ、
出ました、
モントローズってね、これ人の名前だね本当は、
うん、
ギタリストのロニー・モントローズっていう名前のモントローズ、うん、もうさっきもグループ名おかしいって言ったけど、はい、これは人の名前はまんまです、
う
ん、
この人のソロプロジェクトとかそういうわけではなくて
ではなかったんですけど、もともとはエドガー・ウィンターグループっていうところにいたギタリストだったんだけど、全然、うんうん、
はいはい、
まあ、そんなパッとしてはいなかったんだけど、独立して、はい、まあ、グループ飛び出して一人で自分で立ち上げたのが、うん、これがモントローズだったんですね、
う
ん、
なるほどなるほど、
うん、
まあ、大体その自分の名前をアルバムにつけるっていうのは、うん、そのソロアルバムの系統として多いんですけどね、
う
ん
う
ん、
多いですよね、
うん
うん、で後々こう、うん、まあ、グループ化していくみたいな感じ、
そうです、だから意外とこれメンバーが入れ替わりしてるんですね、このバンドは。
なるほどなるほど、
うん、これで今日紹介してくれるやつは
ね、ファーストアルバムで、その中のロック・ザ・ネーションって曲ですけど、これボーカルはバンヘル、後のバンヘルのサミー・ヘイガーが歌ってるんですね。
はいはいはい、はい、
うん、でプロデューサーがやっぱアメリカの時は重要な鍵握ってて、
はい、
テッド・テンプラマンっていう人なんですけど、うん、これはもともとドゥービー・ブラザーズのプロデューサーだったんでね、で後のバンヘイレンのファーストアルバムもプロデュースするという流れができてるんですね、
うん、
だからアメリカのそういうハードロックっていうグループの、うん、まあ、プロデューサー の
先駆けみたいな、
みたいな感じですね、それの人が、まあ、作ってるからちょっと音の雰囲気が、うん、今っぽいんですよね、
ちょっと、うん、なるほど、ちょっと楽しみですね、
うん、
ではは
い、
その中で、はい、曲はロック・ザ・ネーション。
Got it in me.
ね、
モントローズ、なんか、うん、さっき聞いたマウンテンよりも、うん、もっと酒飲んでるような感じ、
ららら、うん、ほらボーカル、
そうですね、うん、すごいもっと荒々しい感じがしますね、はいはいはい、
うん、でまあ、先ほど言ったバンヘイレンにこれがつながっていくわけなんでね、
うん、
バンヘイレン の、 あの、うん、スタイルの大元はここから始まってると思うんですね、
本当、うん、ね、あの、まあ、モントローズも自分も本当よく聞いたんですけれども、やっぱ改めて聞いてもやっぱいいですよね、
うんうん、あのカチッとまとまってるっていうか、もうグループとして成り立ってるね、
うん、
誰が飛び抜けてるわけじゃなくて、
うん、そうなんですよね、
これファーストですけどね、
ファースト、
うん、すごいですよね、
いや本当、あのサミヘイがね、うん、あのやっぱ自分もバンヘイレン時代よりも、うん、やっぱモントローズが好きですね、
うんうん、まあ、始めたばっかの新人だったと思うんですけど、うんうん、もう一生懸命がなり立ててるね、うん、まあ、そのパッションというかそれが見えるというかね、
はい、うん、かっこいいしね、うん、あのボーカルスタイルも、
うんうん、すごいパワフルで、
そうそうそう、う
ん、そのよく言う若々しいっていうかね、
うんうん、
そんな雰囲気が伝わってくるね、
なるほど、うん、
なるほど、うん、
じゃあですね、
はい、
最後ね、
はい、うん、
最後を飾るバンドは何でしょうか、
もう何遍も名前出しましたけどバンヘイレンですね、
出ました、
これ名前聞いたことあります、
うん、これね、
うん、
このグループ名もね人の名前ね。
そうそうそう。
バンヘイレンって、うん、あの、まあ、名字みたいなもん、
はいはいはい、
うん。ギターがエディ・バンヘイレンで。うん、
あ、
うん、
名前はエディだけで。
うんうん、
そう、これあの兄弟ですよね、
うん、
ドラムと、
うん。これバンヘイレンってよく名前出てくるんですけど、うん、この人自体っていうのは一体どういうところですごい有名になった人なんですか、
ギターテクニック、
うん。
ギタースタイルが革命的だった、
はいはいはい、
うん、あの。ライトハンド奏法って。
開拓しちゃったんですね。
あの頃はやっぱりヨーロッパ系のギタリストっていうと結構やっぱテクニカルなギタリストっていうイメージがあるんですよね、
うんうんうん、
アメリカでですねこういったギタリストが出てくるっていうのは当時すごい衝撃的でしたよね、
うん、
アルバム最初聞いた時にギターソロが入ってるじゃないですか、
うんうん、
でアメリカのバンドって今までそういうバンドなかったんですよね、
うんうんうん、さっき話聞いてるとそういうのは省かれるみたいな感じでしたね、
うんうん、そう、だから それもなおかつ真新しいというかもう聞いたことない弾き方だったね、
そうそうそう、
ギター奏法 で、
うん、で誰も聞いたことなかったんですよ、ライトハンド奏法、
どうやって弾いてるかもう、
はい、分からない、
映像がないから分かんないね、
そうそうそうそう、
音だけ聞いて、うん、どうやって弾いてるのこれ全く分からなかった、ね、
最初初めて聞いた人は、
はい、
指では無理だと、
ですよね、
これを指で弾こうと思ったらもうどのぐらいのことをやらなあかんのかみたいな感じで、うんうんうん、みんなね、あの討論になってましたね、
そう、う
ん、
誰もその弾き方が分からなかった、
うん
うん、あそれぐらいでも斬新あったんですね、
うん、斬新ですね、
うん、だからギターやってる人やったら、うんうん、そうやって音が鳴るってことは多分知ってたと思うけど、
うんうん、
それでメロディーを出すなんて考えつかんかった
ね、そうそうそう、
はいはいはい、
あのねそこからですよ、他のギタリストも、
うんうん、
まあ、ライトハンドは指でしたけれども、うんうん、あのね、いろんな道具を使いながら、うん、
ドリルとかね
ドリルとか
バカガチ
そうそうそうそう、うん、
ポールギルバート
です、ね、大人のおもちゃとか使ってる人もいますからね、
ニョニョニョニョニョってね、バイブ
そうそうそう、アンビルとか、だから、うん、だからそのギターをですねちょっとこう、
はい、
おもちゃがあるというとあれなんですけど、
うん、
遊び心をこう植え付けた人っていうのは、
うん、そうね、
うん、バンヘイレンじゃないかなと、
ものすごい明るいバンドで、
うん、
もう嬉しそうにギター弾いてるしボーカルも飛び回ってるし、
そうなんです
よ、あでやっぱりアメリカのバンドだなって感じはしますよね、
うん、あそうです、わかりました、で早速曲の紹介お願いします、
うん、じゃあファーストでもう日本でもシングルカットで有名になってましたけど、You Really Got Me、
bad night. Girl, you really got me now.
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、
聞いたことあります。
あれでしょ。
でも、うん、ワンヘイレンってのは知らなかったですね。うん、でこの全部、うん、聞いたのも今日初めてなんですけど、
うん、
まあギターうまいですね。
うまいでしょ。
てかまずギターの音がすごいです。
うん
うんうん、ガーンと入ってくるし、
もうなんか突き抜けてピョンと飛んできそうな雰囲気。まあ、それをイメージしてこう、
う
ん、作ってるのもね。
湿った感じは一切ないですよ。
ないですね。まあ、
カラーっとしてて、うんうん、もう。ピューンとどこまでも飛んできそうな雰囲気、
うんうんうんうん、抜けてるようなね、
乾、
うん、
き切った、
うん、そうそうそう、
うん、
だからもう国が違うとこうも音が違うかって感じですね。
ですよね、うんうん、いや本当ですね、うん、今日まあ、今日は本当にこう、まあ、代表格、
うん、
まあ、最もアメリカでも、まあ、成功したバンド、有名なバンドを紹介してもらったんですけれども、はい、また第2弾、
うん、
ちょっとねこれだけではちょっとうんね、アメリカのバンドを紹介してもらったとは言えないんで、
言えないと思います。
第2弾やっぱり、ね、次、
うん、
山本さんどうでしょうか、うん、やってもらえます。
わかりました、
ね、じゃあ来週もですねこれ引き続き、
はい、
ね、まだまだ素晴らしいバンドいっぱいいるんで、うんうん、行きましょうよ。
行ってほしいですね僕も。
わかりました、
ね、よろしくお願いします。
はい、今日はですねこの山口さんをお迎えしてですね、うん、アメリカンハードロックねパート1紹介してもらいましたね。次回もですね、
はい、
うん、パート2やりますんで、
はい、
よろしくお願いしますということで、
はい、
ありがとうございます。Your daily dose of Satan。 はい、でね、はい、今日は、
うん、
まあ、山口、
うん、
ね、今日は山口さんね、
はい、
お迎えして、
うん、
アメリカンハードロック特集やりましたけれども、
はい、
なんかたまちゃんね、なんかライブの告知があるようなんで、
そうなんです、
はい、
まあ、約1ヶ月ちょっとぶりぐらいに、
うん、
まあ、今回やらせてもらうんですけど、
はいはい、
福井のホルビーですね、地元の人は、
ね、うん、はいはい、
地元の人はよく知ってるライブハウスなんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこで11月の11日、
はい、
出演することが決まったんで。
お、なるほどなるほど、
はい、
これ、イベント自体はどういったイベントなんですかね。
そうですね、ホルビーよく行われてる、
はい、
ホルビー主催のサウンドマーケットという、
はい、
まさに一応声がかかったんで、
はいはい、
ぜひともということで。
なるほど、このライブなんですけれども、
はい、
チケットとですね、
はい、
オープン時間ちょっと教えてほしいなと思いますね、
はい
はい、
チケットの方が、
はい、
まあ、リーズナブルな1000円。別にドリンク別とかじゃなくて、
あ、マジで、
はい、そのままの1000円、
はいはい、
うん、であとオープンの方が5時半からとなっております。
あ、5時半からね、
はい
はいはい、
で僕たちの出演時間は、
はい、
確か9時20分からかな。
なるほどなるほど、
になってる、
はいはい、うん、ぜひとも行きたいと思う人はですね、
興味を持ってくれたら、
はいはい、
来てほしいなと思います、
ね、
はい、はい、
ということでですね、
はい、
ね、今日もね、
うん、
時間が来ました。
来ちゃいましたね、
はい、今日もですねこの言葉でね、
はい、
お別れしたいと思います。それでは次回もよろしく。This program has been brought to you by Osaka Rock Stack and Fuiken Ichizenshi Restaurant Jam House.